どうぞもう一度マタイの福音書の19章をお開きいただきたいと思います。先週は私はですね、結婚、離婚、再婚というタイトルで話をしたんですけれども、イエス様がその離婚についての厳しい教えをされている箇所であったわけです。でそこで教えられていることは、家庭を私たちが築いていくためには何が必要なのか、それにはやはり許すということが必要であるということを先週学んできました。そして許しというのは、まさにイエス・キリストがこれから十字架にかかろうとするときに人々に与えようとしていることであるわけです。まさに許しこそイエス・キリストが十字架にかかられた目的でもあるわけですね。ですからイエス・キリストはそのエルサレムへ登る最初にあたって許しのメッセージをされていかれるわけです。教会の兄弟姉妹を許しなさい、あなたの夫を許しなさい、あなたの妻を許しなさい、そして、その後子供たちがね連れてこられるんですけれども、イエス様は子供たちを邪魔してはいけません、子供たちが私のところに来るのを許してあげなさいと、そこでも許してあげなさいということをおっしゃっているわけですね。ですから私たちが固くなな自分の意見を主張していくのではなくて、本当に人々を愛し受け入れる、許すということがいかに私たちの生活の中で大切であるかということを学んでいったわけです。そして今日は一人の男性の青年がイエス・キリストのところにやってきて質問するわけです。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。この質問に始まって今日は学んでいきたいんですけれども、イエス・キリストはここで許しに続いて永遠の命というテーマについて話をしていかれるわけです。まさにそれは私たちのこの教会において、教会時代において大切な真理であるわけですね。許し、永遠の命、このことについてイエス様は教えていかれます。19章を先ほど読んでいただいたんですけれども、ここに登場する青年はですね、立派なユダヤ人であると言えるわけです。この記事はマルコによる福音書、ルカによる福音書にも登場してきます。ほとんど同じような内容で記されてますけれども、そういったところをですね、見ていくともっと多くのことが分かってくるんです。この男性、青年についてですね、いろんなことが分かってきます。まず分かるのは、彼は多くの財産を持っていたということですね。もう本当に誰が見てもお金持ちと言われる、そういう人であったということが分かります。そして彼は若くして役人になっていた、役人の職に就いていた、当時ではおそらく議員さんであっただろうと言われております。若くしてそういう役職を持っていた、素晴らしい職を持っていた。また、彼はですね、立法や言い伝えを守っていた、本当に品行方正な好青年であったということが見て取れるわけですね。おそらく、今の社会でこういう、青年がいたらですね、小泉さんの、ね、息子さんが最近人気がありますけれども、おそらく、彼のような、青年はですね、たくさんの人から人望があって、親にとってはもう自慢の息子であっただろうと思いますね。そして彼のイエス様に対する態度を見ていくとですね、もう屈託がなく、誰に対しても友好的で、もうおそらく信頼される人であるでしょう。愛される人、また憧れの人でもあったんじゃないかなと私は思うわけですね。でそういう彼ですけれども、決してこの高慢な態度を彼のうちに見ることができないんですよね。だからまさにこの非の打ちどころのない人であるということを、他の福音書を見ていくと分かってくるんです。マルコの福音書の中にはですね、こう書いてあります。マルコの福音書で書いてあることは、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたら良いでしょうか。このようにマルコの福音書の方では記されています。 ただイエス様のところにやってきて質問しただけでなくて、彼は、この走り寄ってきて、そしてイエス・キリストの御前にひざまずいて、足を折り曲げてひざまずいて、そして尊い先生というふうにイエス・キリストに質問していったわけです。まさにそこにはこのへりくだった彼の態度というものが見えるわけですよね。この青年は本当に律法に従って今までずっと正しく歩んできた人でありましたけれども、彼の心の中では自分は完全じゃないな、自分には欠けがあるんだというふうに感じていたんでしょうね。そのために自分にはこの永遠の命ということに対しての確信を彼は持ってなかったんです。ですから何かが欠けているんだ、永遠の命を持つためには何が必要なのか、その答えが、彼は欲しかったんですよね。どうでしょう、まずもってですね、永遠の命を得るためには何をしなければならないというね、こういう質問をする人っていうのは、めったにいないですね。教会にやってくる人で永遠の命を持つために私は何をしたらいいんですかと質問をする人っていうのはほとんどあまりおられないですね。そういう質問をすること自体、彼がいかにこの信仰心に富んだ青年であって熱心に求めている、そういう態度を持っているということが、分かってきます。この青年はですね、キリストならこの答えを知ってるでしょう、キリストなら答えを教えてくれるはずだと信じてイエス・キリストのもとにやってきてひざまずいて質問していくわけですね。イエス・キリストは彼に対して何と言ったかというと、19章の17節の言葉をもう一度お読みいたします。イエスは彼に言われた、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。このようにイエス・キリストはこの青年に対して言われたんです。私はこれを読んだ時に、どうしてイエス様は私を信じなさいと言われなかったかなと思うんです。でもそれは後のことを読んでいくとだんだんと分かってくることなんですね。この青年がまさに律法の中に生きて律法の戒めを全部守っていこうとしている、でもそれでもまだ何かが足りない、自分に何かが足りない、いや律法に何かが足りないと思っていたのかもしれません。そういう彼の切なる願いに対してイエス様は彼の考え方を真っ向から否定されてないんですね。そして彼の考え通りの方法でイエス様を教えていかれるわけです。戒めを守りなさい。この青年はもちろん、じゃあどの戒めを守ったらいいんですかと質問します。イエス・キリストはそれに対して、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、そう言われます。これは、聖書を学んだことのある人はすぐ分かると思いますね。モーセの10回の後半の部分ですね。隣人に対しての戒めだというふうに言われている部分です。後半の部分、前半の部分は何を教えているかというと、あなたには私の他に他の神々があってはならない、他の神があってはならない、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、主の皆を乱れに唱えてはならない、そういうふうにですね、神様はご自身に対することを戒めているんですね。イエス・キリストはその部分を言われずに、後半の部分、人に対する戒めの部分をこの青年に言われたんです。それは彼を真理に導くためには、この後半の部分、その隣人に対する戒めを彼に教えることが大切だと思われたわけですね。でこれに対して、このイエス様の言われたことに対して、この青年はですね、はっきり言うわけです。そのようなことは皆守っております。 何がまだ欠けているでしょうか。彼はかなりね、貧困法制でずっと歩んできたんでしょうね。もう自信たっぷりに、私はそんなことはもう小さい時からずっとやってます、良心も大切にしてます、会員も犯したことはありません、人のものを盗んだことはありません、嘘をついたことはありませんとはっきりと断言していくんです。だからこれを言っただけでね、彼がどんなに立派な青年であったかということがね、分かってきますね。イエス・キリストは彼に対してどう言われたでしょうか。今度はね、マルコの福音書の言葉を読みたいんです。マルコの福音書の方ではこう書いてあります。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。まずイエス様はこの止める青年に対して、あなたは天に宝を積みなさいと。今までは地上に宝を積んでいたんだけども、天に宝を積みなさいとおっしゃっていきます。彼は立派なユダヤ人でしたけれども、自分自身に欠けがあると感じていましたね。イエス様も彼を見て、あなたには一つだけ欠けたところがあるんだと。それは天に宝を積んでないということだ。そう言われるわけですね。イエス・キリストはその彼の欠けたところを教えるために、彼の一番弱い弱点というところをね、突かれるわけです。それは彼にとってはその財産だったんですね。あなたの持ち物を皆売り払って貧しい人たちに分け与えなさいと言ったんです。彼の一番弱い部分だったんです。立派な青年はこのイエス・キリストの言葉を聞いて悲しんで帰ったと聖書は教えてますね。自分には無理だ、自分にはできないと彼は悲しんで帰っていったわけです。その後イエス・キリストは弟子たちに対してこういう真理を教えられました。19章23節24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。イエス様は2回繰り返して、金持ちが天の御国に入るのは本当に本当に難しいことですね、そういうふうに教えられていくわけです。ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいというのは、当時の、格言のような言葉だったんでしょうね。ラクダが針の穴を通ることはもうもちろん不可能ですね。ですからそれはユダヤ人の社会の中で不可能なことを言うときに、ラクダが針の穴を通るということを言ったそうです。他の解釈もあるんですけれども、おそらくそういうふうに理解した方が一番いいと思うんですけれども、イエス様がこのように金持ちが天の御国に入るのは難しいとおっしゃったときに、おそらくね、弟子たちはすごく驚いたんですね。というか、それはどうしてですかと、もう疑問に思ったんだと思います。なぜなら彼らはずっと旧約聖書の言葉を学んできました。で、旧約聖書の中を読んでいくと、財産を持つ、お金持ちになるということは神様の祝福だというふうに教えられていたんです。アブラハムもそうですし、また、ヤコブにしても、またヨブの話を読んでいくときに、財産というのは神様が与えてくださる祝福だというふうに旧約聖書の中では教えられているんですよ。だからどうして金持ちになることがいけないのか、そういうふうに弟子たちは思うわけですね。ヨブのところではですね、こういうことが書いてあります。ヨブ記の42章のところにこう書いてあります。主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、 牛1000くびき、メロバ1000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。このように書いてあるんですね。ヨブに対する神様の祝福として、全ての持ち物が2倍になった。また家族も再び与えられたということを書いてあるわけです。またその後読んでいくとね、ダビデ王様とかソロモン王様登場しますよね。彼らはもう莫大な財産を築いたわけです。彼らの王国はもう富であふれていたんです。それは神様の祝福として与えられたんですよね。だからユダヤ人たちはイエス様のこの言葉は理解できなかったんです。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。そういうふうに質問していくわけです。26節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。神様にはできるんだとおっしゃったんですね。ここでイエス・キリストがおっしゃっているのは、神の国へ入るためには金持ちも貧乏人も関係がないんだということです。もちろん金持ちはさらに難しいということをイエス様はおっしゃっているんですけれども、金持ちも貧乏人だからってもうそういうことでは関係ないんだ。立法を守る守らないということも神の国に入ることに関しては関係がないんだ。なぜなら人間はみんな不完全で、誰も完全でないから神の国に入ることができないとイエス・キリストは教えられているわけです。青年は永遠の命を持ちたい、完全になりたいと願っていたんです。でもイエス様は完全な立法を教えることによって人が完全になるということは不可能だということをこの青年に教えられようとしているんです。立法の目的は何かというと、私たちが立法を守ることができない罪人だということを私たちが知るために立法というものがあるんだと聖書を教えているんですね。ですからたとえね、皆さんが一点の曇りもなくて完全な行いをして、この青年がたとえ全ての財産を売り払って貧しい人に与えたとしても、それで完全では絶対にないんですよ。完全になり得ないんです。ある牧師先生はこういうことを言っていました。もし私たちが全ての財産を貧しい人に施しても、また自分の体をですね、迫害のために十字架につけて神様のために生贄となったとしても、それで私たちは義となるんじゃないんだ、完全になることはできないんだと言ってるんです。なぜなら一つの御言葉が立ちはだかるんだと言ってるんですね。どの御言葉かというと、第一コリントの13章3節の御言葉です。第一コリントの13章3節にこう書いてあるんです。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。こういう御言葉があって、どんなに完全な行いをしたとしても私たちは完全ではないんだと聖書は教えてるんですね。人は自分の力で神の国に入ることはできないとイエス・キリストは教えてます。お金に執着している人はなおさら入ることができません。しかし一つだけ方法があります。それは神にはどんなことでもできるのです。それはイエス・キリストを通して与えられる救いがあるからですね。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなってこの十字架にかかって、あなたの一切の今まで犯してきた全ての罪のために身代わりとなって刑罰を受けてくださったから、あなたは許されるんだと聖書は教えるわけです。そしてあなたがこのイエス・キリストの救いを受け取るならば、あなたは許されて永遠の命を持つんだと神様が約束されているんですね。 だから自分の行いによってではなく、私たちは信仰によって救われ永遠の命を持つことができる、これが聖書の福音なんですね。まだイエス・キリストを信じておられない方がおられならば、ぜひこのイエス・キリストの福音のメッセージを信じて受け取っていただきたいと思うんです。永遠の命を持っていただきたいと思うんです。最後にこの青年に欠けていたものは何でしょうか。この止める立派なユダヤ人の青年に欠けていたものは何でしょうか。これを理解することがこの今日の聖書箇所の鍵となっているんだと思います。この青年に欠けていたものは、イエス・キリストの言葉に従わなかったことでしょうか。イエス・キリストの言葉に従ってお金を捨てることができなかったことが彼の賭けだったでしょうか。そうじゃなくて、彼に本当に賭けていたことは何かというと、お金を捨てることができなかった、できなかったことではなくて、心の中に賭けがあったわけです。彼の持ち物や行いには全く賭けがありませんでした。彼の心に賭けがあったんです。それは何かというと、自分の罪を知り、自分の弱さを知っているということですね。自分の弱さを知ること、自分の罪を知ることです。そして神様に救いを求めるということなんですね。イエス・キリストは彼にこの弱さをね、教えるために、彼にできないと分かっていることを命令されたんですよ。全ての財産を売り払って貧しい人に与えなさいと言った時に、彼は多分できないと思ったんですね。ですから彼に到底できないことを要求されて、彼の弱さを示されているわけです。彼はそれまで一度も挫折を知らなかったでしょう。もうね、頭が良くて貧困法制でもう立派な歩みをしてきた、そういう人ですから、自分の弱さ、自分の罪深さを知らなくて歩んできたわけです。しかしここでイエス・キリストにこの言葉を言われた時に、ああ自分にはできないんだ、イエス・キリストが言ってくださった一つのことを私はすることができないと、初めて彼は挫折を覚え、また自分の弱さをこの時に知ったんだろうと思います。彼は主の御心に従って悲しいんだと私は思うんですね。この青年は悲しみながら家に帰りました。でもね、私はこの青年がね、聖書の中に書いてないんですけれども、この後もう一回ね、再びイエス・キリストの元に来て、私をあなたの弟子にしてくださいと願ったと私は信じたいんです。聖書なんか書いてないんですけども、この青年が再びイエス様のもとに戻ってきたらどんなにか素晴らしいだろうなと思うんですね。その時にもしね、彼がイエス様、私は家に帰って全ての持ち物を売り払って貧しい人たちに分け与えてきました、どうか私を弟子にしてくださいと、彼がそういうふうに言ったとしたならば、合格でしょうか。いえ、それは不合格だと思うんです。彼は自分の弱さを知らないままなんですよね。そうじゃなくて、もしこの青年がですね、イエス・キリストのところに来て、そしてもう一度キリストの御前にひざまずいて、主よ、私はどうしても自分の財産を捨てることができませんでした、本当に私は弱い人間です、どうか許してください、どうかあなたの弟子にしてください、そのようにこの青年が言ったとしたならば、それは合格ですね。イエス・キリストは彼のその心の賭けが満たされたことを知って、両手を広げて彼を迎え入れただろうと思うわけです。人は自分の賭けを るところをなんとか埋めようとするんじゃないですか。皆さんも自分の生き方の中で自分の生活の中には欠けがある、そう思うときになんとかそれを満たそう満たそうとしているのが私たち人間じゃないですか。自分に足りないところをなんとか満たそう、自分の持っているもので足りないところを満たそうして一生懸命働いたりするんじゃないでしょうか。霊的な意味においてはこの青年のように自分には永遠の命が足らない、そう考えて永遠の命のために一生懸命何かを求めていこうとしている、そういう人もいるわけですね。でも、完全な人間になる人はいないわけですね。イエス・キリストが彼に教えたのは、良いことは立派なことは誰もが知ってるんだと。良いことを私たちが行っていくべきは誰でも知ってるんです。でもそれをできないのが人間なんですね。正しいことをやりたい、誰もが思ってる、でもそれができないのが私たち人間の心なんですよ。ですから私たちは自分の欠けを埋めようともがくんじゃなくて、自分の欠けがあることを認めて、そして神様の前にへりくだって、私を許してくださいと、救ってくださいと願うこと、これが神様があなたに求められていることなんです。良いことをするということを求めるのではなくて、良いお方を求めることこそこの永遠の命を得るために私たちがなすべきことだとイエス・キリストはここで教えられたわけです。最後に一箇所だけヨハネの福音書を開いていただきたいんです。ヨハネの福音書の17章の3節の御言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の17章の3節の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。ここにも永遠の命についての言葉があります。ヨハネの福音書の17章3節お読みいたします。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。行いによるのではないんだ。財産や名誉やそんなものによるんじゃないんだ。神とイエス・キリストを知ることによって、私たちに永遠の命があるということを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。そして信じて歩んでいただきたいと思います。ではお祈りして終わりましょう。天の父なる神様、今朝この場所に集って共に聖書を開いて、イエス・キリストの言葉に耳を傾けることができ、心から感謝をいたします。イエス・キリストが私たちに教えてくださった永遠の命についての教えを、私たちがしっかりと理解することができますように、まだこの永遠の命の確信を持っておられない方がおられるならば、主よ、どうぞその人の心の中に働いてくださって、福音の言葉がよくわかるように助けてください。自分の知恵によって生きるのであるならば、私たちは神を知ることもできませんし、永遠の命を送ることもできません。しかし神様が与えてくださった天からの知恵であるイエス・キリストを私たちが知り信じるときに、私たちに永遠の命が与えられることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの福音に従って、福音を信じて歩む方が起こされますように、心からお願いいたします。そして信じたクリスチャンの一人一人は、この神様の恵みの中にさらに歩んでいくことができますように導いてください。熱心に主の御言葉を慕い求め、あなたの言葉を私たちの心に豊かに住まわせることができますように助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。